自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、5月23日金曜日、60回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と出会い正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
出会正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。戦闘機、戦闘機パイロットのここがすごい。
気合入ってましたね。
すいません、ちょっと好きな部類に、ね、入ってきましたんで、はい、今日はよろしくお願いします。
やっぱり男性といえばね、戦闘機パイロット憧れますね、
はい、
まあ、そういうのがあるんでね、トップガンね、あれだけ人気得たんでしょうけども、
はい、
今日はその航空自衛隊の戦闘機パイロットについてちょっとお話をしたいと思います。
はい、お願いします。
ジェイさん、
はい、
航空自衛隊の戦闘機パイロットになるためにはどんなスキルが必要か知ってますか？はい、ないですね、はい、
そうですね、
はい、ちょっとお話したいと思うんですけど、
はいはい、
まずですね、航空身体検査に合格する必要があります、
はい、
でね、意外とね、視力や学力などね、諸条件を満たす必要があるということで、
はい、
まあ、身体的な条件からお話したいと思います、
はい、
まず航空身体検査に合格する必要がある、
はい、
次に鼻や咽頭、まあ、喉ですね、はい、疾患がないこと、慢性副鼻腔炎などは不合格になるそうです。
あ、そうなんですか、
うん、多分あれかな、気圧とかの関係のかもあるかもしれないですけど。そして遠距離視力が裸眼で両眼とも 0.1 以上、かつ矯正視力が1以上、そして近距離視力が両眼とも矯正視力で 1.0 以上ということね。
はい、矯正視力って何ですか？
メガネとか。
あ、矯正、あ、矯正、あ、そうそう、
はい、で学歴が防衛大学校を除き一般大卒、もしくは航空学生として入隊する必要があると。
はい、
で高校卒業または中等教育学校卒業者見込みを含むと、高等専門校3年修了者見込みも含む、および高校卒業と同等以上の学力があると認められる男女を対象とした航空学生制度もあるということです、
はい、
応募資格はですね、まあ、ちなみにちょっと海上自衛隊の場合は18歳から23歳未満、
はい、
航空自衛隊の場合は18歳以上24歳未満であること、
はい、
となっております。航空身体検査の基準や不合格疾患は航空身体検査に関する訓令に規定されています。詳しくは自衛官募集のホームページや募集案内所の入手できる航空身体検査の基準をご確認いただければよくわかると思いますが、まあまあ簡単に誰もがなれないということですね、
はい、
うん、それでまあ入ってからもかなり過酷な教育があるということで、ちょっとこれ見ますとね、
はい、
まあ、例えば、学校出ます、航空学生課程出ます、
はい、
101週の教育期間があるようです、
はい
はい、飛行準備課程がその後に12週から43週、
はい、
だから航空学生の課程として約101週間の教育をした後に、次のステップとして飛行準備課程が12週から43週と、
はい、
まずあるということですね。これだけどもう最大で144週、はい、ということになりますね。次に進むのが初級操縦課程ということで、
はい、
T7 というね、練習機使いますが、
はい、
これが22週間あるということです。
あ、でも長いです
ね。22週間と、はい、単純に考えて半年ぐらいということですね、はい、
長い
な、やっぱりね、
はい、長いです、ね、
はい、次にですね、基本操縦課程っていうの、
はい、
初級操縦課程終わった後に今度基本操縦課程、
はい、
まあ、非常に大変だなと思いますけど、ここで初めて皆さんご存知 のブルーインパルスと同じ T4 を使ってまして、研修があります。これは54週あります、
はい、
でこれを終了すると航空自衛隊のパイロットの証であるウィングマークというの
を、
ね、得れるということなんですね、はいはい、でこれだけでは実は戦闘機のパイロットにはなれません。
え、あ、そうなんですか、
うん、輸送機であったり、はい、まあ、そういったAWACS みたいなね、
はい、
要するに管制機だとか、
はい、
そういったものは操縦できるんでしょうけど、戦闘機操縦基礎課程っていうのがまたあるんですね。
はい、
これは静岡県浜松基地でありますけど、
はい、
これが約8週あります。8週間、はい、2ヶ月ということですね、はい、まだあるんですよ。こっからは乗る飛行機によってちょっと変わってくるんですね。例えば F15 戦闘機の場合を例えて言いますが、
はい、
戦闘機操縦課程っていうのがありまして、
はい、
これ宮崎県のニュータバル基地でありますけど、
はい、
これ35週間あるんです。
おー、長いですね。やっぱり
長いでしょ、
はい、
うん、でこれを経て認められたものが初めて F15 戦闘機運用部隊への配属が決まると。
はあ、
だからこれね、本当に大変なんだなって改めて思いましたね。
いや、すごい期間ですね。しかもこれ、うん、配属されても乗れるかどうかって分からないんですか、その辺って。どうなんですか、うん、
まあ、それ例えば、ある程度ちゃんと過程を終了して、
はい、
認められれば配属されて以上乗ることになるんでしょうね。
あ、そうなん
ですか。パイロットとして配属されて以上乗らないということはないでしょうから、
はい、
うん、はー、まあ、これだけざっと見てもあると、それとね、はい、ちょっとね、G の話を今日したいなと思うんですけど、はい、戦闘機、日本にある今現状運用されている戦闘機で言いますと、はい、F35A、
はい、
それから F15、
はい、
という、そして F2 というのがあります、
はい、
大体こう、まあ、G の制限がありまして、F35A だと 9G、35B だと 7G というようなことで、大体 7G、9G ということはね、設定されているようなんですけど、
はい、
1G って何だか分かります？
1G って人間のなんか体重、あれですか。
そう、その人の体重が60キロだとしたら、その60キロの荷重がかかることを1G。
さすが監督、説明めちゃくちゃうまいですね。
そんなこと褒められたら、
ね、はい、
1G と言います、
はい、
で我々が普通運転する乗用車、
はい、
まあ、ちょっと速いスポーツカーとかね、それでも加速で 1G 出すのは結構極めて難しいと言われてて、あ、まあ、市販車の例えば四駆なんか加速がいいけども、
はい、
それでも 0.5G とか 0.6G ぐらいしか出ないんじゃないのかな。
あ、だって踏んでも、
そう、全開で踏んで
も。あ、そうなんですか、うん、あんなにグーってくるのに。
あんなにグーって、まあ、それね、どのグーか分かりませんが
そうか、
車によります。やっぱり一般の人が感じる G の中で最も強いもので言うと、ブレーキ G、
はい、
加速よりもブレーキ、ほら急ブレーキかけとグッていくじゃない、
はい、
あれがね、やっぱりこう1G や 2G をこう優に超える時がある。例えば衝突した時なんて当然ね、その車の重量含めて、
はい、
それがもう壁にかかってくるわけだから、すごい高い G がかかってくると思うんだけど、
はい、
じゃあはてさて、人間どこまで G 耐えられるのか、
はい、
多分普通の人は 2G でもびっくりしたんじゃない。だって60キロの体重の人は120キロのね、荷重がかかるってことでしょ、
はい、
それが例えば 5G だとすると300キロ、ちょっと300キロのお相撲さんでも300キロなかなかいないと思うけど、
そうですね、
300キロのものが自分の体に押しかかってきたのちょっと耐え難いものでしょ
う。そうですね、しかもグーじゃないんですもんね、急にドンってくる、
まあ、ドンってくる、
なんか潰れそうですよね、やっぱり。
いや、本当そう思うから、はい、だからなかなかそう耐えられないんだけど、航空自衛隊のパイロットの方々はもうまさにその 7G とかね、 7.2X とかそういったものを優に耐えられる訓練を積んでくると。
訓練で耐えられるようになるってことですよね。でも、
うん、まあ、例えばF15 戦闘機の場合は最大 9G まで耐えられるように機体の設計をされてると、
はい
はい、ですぐ9、まあ、実際 9G を超えてもすぐに破壊されるわけではなくて、
はい、
まあ、機体寿命とかね、安全の面から一応 9G までと制限されてるんですが、まあ、一説ではその 1.5 倍ね、 13G まで耐えられるという噂話もあります。で、実際パイロットは どれぐらいこう G 耐えるかっていうと、はい、航空自衛隊パイロットになるには最大 7G を10秒間耐えなきゃいけない。60キロの人が420キロを10秒間耐えなきゃいけない。じゃ自分の体で420キロにのしかかってみると考えてみて。
いやちょっと
も う, う ね, ね。でも耐えられなきゃいけない。で戦闘機のパイロットの場合はさらにそれより高い 9G の負荷が試されるということなんですね。当然、まあ、丸裸ではそれは無理なんで G スーツと言われるものを着用して、はい、その G スーツによるその緩和も測ってます。あの、はい、G スーツって知ってる？
G スーツっていやなんか想像はできますけど実際どういう風なものなのかっていうのはちょっとよくわからない。
まあ、形状はね履くちょっとズボンみたいな感じになるんだけど、はい、いわゆるその高い G になってくると、はい、そこからこう空気がね圧縮された空気が送り込まれて風船のように膨らむ。
へえ。
体の血が下半身に行かないわけ。はい、下半身に行ってしまうと要するに頭まで体の上まで戻ってこないから気絶してしまう。
あ、そうなんですか。
だから G スーツを着用してものすごい圧力を下半身にかけることによって血が身体の下に行かないという。
へえ。
血が下にガーっていってでも意識喪失するだけでしょ。
そうか、戻ってこないんですね、一回折れちゃうと。
だから G スーツっていうもので体の血が下に行かないようにコントロールされてる。
加圧するってことなんだ。
そうそうそうそう。だからあのトップガンのマーヴェリックでも、はい、あれはいかに人間パイロットがねその G の限界を超えて戦術行動っていうかねそれを取るかっていうことが一つのテーマでもあったけど、はい、それだけ高い能力が求められるということなんですね。
あ、そういう、
はい、まだまだ戦闘機のパイロットすごいところありますので後ほどご説明したいと思います。
はい、お願いします。ではここで一曲お送りしましょう。航空自衛隊ですね。あの、まあ、ほんのりかかってる感じではありますけれども、あの僕が青春時代に、はい、あの聞いた曲でございます。ジュークであの紙飛行機曇り空割って。
自衛隊で
ナイト。
自衛隊でナイト、今週は戦闘機、戦闘機パイロットのここがすごいをテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日紹介するミリ飯は横田飯です。
はい、横田飯というものを、ね、ご紹介させていただきますが、
はい、
航空自衛隊横田基地にちなんで横田飯ということです。
はい、
でここでですね、横田基地の中で、いろいろ出ておりますレシピが、
はい、
ある日の横田飯再現してみましたと。この日の昼食はご飯に主菜は麻婆茄子、
はい、
そして副菜に中華クラゲあえ、
はい、
あのよく中華料理出てくるやつですね、
はい、
クラゲとかキュウリとか春雨あえてありますけどね。それで汁物に中華スープと、そしてこれねちょっと可愛いですけどヤクルト添えられてます、
はい、
ちなみにこの日の朝食はご飯、そして味噌汁、ししゃもが2本に切り干し大根がこれ一口ですかね、
はい、
それから明太子これも一切れにふりかけと、意外とシンプルでしょ。
そうですね、やっぱりあれ
夕食が、はい、この日はご飯にそれから味噌汁、はい、それからこれはみりん干し、あなたがアレルギーで食べれないサバみりん干しですよ。
サバダメですね。
そして豆腐とニラの卵とじということで、はい、意外や意外質素な感じ。
質素です ね、やっぱダメなんですか、いっぱい食べると。空は
いやちょっとそこはよくわからないけど、まあ当然カロリー計算はね、それぞれあの与えられている任務に応じて計算されてるでしょうから、
はい、
まあこれぐらいで成人男性としていいんだと、いうことだと思うんですけど、さあそのね昼食で今日は麻婆茄子と白ご飯、はい、中華クラゲをご用意いたしました。
はい、
早速
ありがとうございます。
ちょっと食べてみて。
はい、美味しそう。
航空自衛隊の隊員になった気持ちで、
はい、
いただきます。
いただきます。
これまあご飯はねまあいいとして、麻婆茄子が辛いとご飯が進む。
そうですね、辛いとあまり食べれない。
でも麻婆茄子って甘いのもあるんだよね。
あ、そうなんですか、うん、 きます。
うん
うん、美味しい。
やっぱり万人受けするようにあんま辛くしてないのかな。
ああ、うん、そうですね。ね、一瞬辛みが来たかと思ったから思ったんですけど、そうでもなかったです。
うん、
でもご飯に合いそうです。
で、この中華クラゲ和えっていうのは、これ一応、うん、きゅうり、それからあの、まあ、クラゲは当然ですけど、もやし、人参などが入ってます。だから、まあ野菜取れるしね、まあ一応これ味が酢の物なんでね、お酢も取れて健康にいいなと。
うん。
うん。美味しい。
もう野菜とクラゲもすごいいいですね。
ね、
食感はすごくいいです。
うん、なんか定食屋に来た
みたいな。そうそう。定食、うん、なかなかその自衛隊でないとでのミリ飯で定食感があるのなかなかないんで、
うん、
これはこれで貴重です。
横試しということでね、この朝昼晩のご紹介されてたんで、ちょっと一つを再現してみようかなと思いましたけど、はい、意外とね、なんか本当家でご飯食べてる感じ。
あ、
定食というのもそんな感じでしょ。
はい、うん、そうですね、なんか、うん、家飯って感じがします。
ここにあのヤクルトを用意したかったな。
あ、確かに久々にちょっとヤクルト飲んでみたい気もしますね、うん、これ見ると
やっぱ麻婆豆腐を、はい、食べた後にヤクルトを飲むとどんな気分なのか飲んでみないと分かんない。
会員の方の気持ち
に、そうそう、会員の方の気持ちになるためにね、はい、はい、ということで、あの意外とあのシンプルな定食ということで、はい、美味しいお昼ご飯でした。
はい、ありがとうございました。
はい、
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
ではここで一曲お送りしましょう。もう春も終わりに、もう初夏に近いんでしょうかね、5月末ってなると。
もう最近暑い日がありますからね。
そうですよね。というところでちょっと外してしまったなと思ったんですけれども、やっぱりあのこの曲僕好きなんで、ぜひちょっと聴いてみいただきたいなと。5月にはやっぱり聴く曲なんで。
お、
はい、ではお聴きください。キャンディーズで春一番です。
はい、ちょっとね、先日あるパーティーで、
はい、
航空自衛隊の戦闘機のパイロット飛行隊の隊長ですね、の方に会って話を聞いたちょっとことはね、
はい、
ご紹介したいなと思うんですけど、こう聞きました。戦闘機のパイロットの方って、まあ、その方はお会いした時は、地上勤務されてて、はい、以前は F-15 乗ってて、また乗るかもしれないと聞いたんです。例えばその1年とか2年とかね、戦闘から離れてて、はいはい、どれぐらいの期間があれば乗れますか、もう一度だったら、まあ、乗れるのは今でも乗れるとすぐ、
はい、
まあ、操縦技術というか、
はい、
知識も含めて経験もあるので乗れると、
はい、
だけど例えばその自分に結果を求められるとき、例えばスクランブルってかなりギリギリのところで、まあ、打ち合うわけではないけども、やっぱりお互いの飛行機をコントロールしながら、
はい、
うん、そういったやっぱり求められるとなると1ヶ月ぐらい必要だと。
はあ、そうなんですね。
完全に自分も寸分狂いないようにコントロールするには1ヶ月ぐらい必要だと、
はい、
でここから先はすごかった。自分がまあ飛行隊の隊長やってたんで、自分の仲間を絶対に元に戻すと、帰らすと言うんであれば3ヶ月あればできるとって言うんです。だからね、そこの言葉の中にあるのはやっぱり3ヶ月経たないと完全な状態に戻れないというぐらい非常にシビアな世界ということと、
はい、
3ヶ月あればその方の、ね、隊長が言った3ヶ月あれば仲間を無事に戻せる自信があるっていうぐらい、はい、いやまさにトップガンだなと、
はい、
うん、思いましたね。
すごい話です ね、 やっぱ自分が戦闘機を操縦するまでに1ヶ月、
うん、
でも仲間を返すにはさらに2ヶ月必要っていうところが、 そうそう、うん、それだけやっぱり、
例えばまあ F1 ドライバーが1年間乗らなくてまた F1 マシン乗っても、
はい、
大体ね 2,3 週間乗れば大体同じぐらいのタイムが出てくるって言われてるんで、まあそれだけ F1 のパイロット、 F1 ドライバー以上に戦闘機パイロットはシビアだというちょっとご説明をねしたかったっていう。
いや、すごい話聞けましたねこれ、
はい、
ありがとうございました。
はい、自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、監督に最後お聞きした話ちょっと感動しましたね。 いろいろこう勉強している知識もそうですけれども、実際に経験している人の話を聞くっていう、もうこれほど貴重な時間はない。これは本当に
思いましたね。自信に満ちたね、はい、隊長の表情っていうのは忘れられないですね、うん、非常に素晴らしかったです。
いや素晴らしい、ありがとうございました。
はい、
この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の出会い正幸でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。